山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222、 ファックスは 011-622-2223、 メールはrequest@radiocaros.com、 アルファベットでrequest@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、こんばんは。今週はですね、実はいつも2週目なんですけど、今月だけちょっと3週目をでお送りしてます。こんばんは。アートな話題と楽しいゲストのお話でお送りするアートなラジオの時間です。今夜のゲストは造形作家の阿部天栄先生をお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
それでは、お話の前にまずじゃあ1曲おかけします。嵐で Everything。
山天ニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館のかわいいレポーターから声のお便りです。
はい、それでは山花柏児童館7月のお知らせをお願いします。
僕たちは山花柏児童会館に通ってる山花小2年生です。
藤原良一です。
稲垣太陽です。
よろしくお願いします。
カラフルでは6月3日から今夜のスリッパ大作戦をやっています。時々並べられない時もあるけれど頑張っています。トイレの前に表があって、先生たちがチェックしてスリッパが並んでいったら丸を書いてくれます。丸の数の目標は80個です。今のところは60個です。あと20個頑張ります。
7月のおすすめ行事のお知らせです。行事のタイトルは大握り隊です。日にちは7月4日です。午前12時から午後1時までです。小学1年生から6年生まで参加できます。申し込みは7月15日水曜日から7月18日土曜日までで、参加費は200円です。本人が申し込みに来てね。その後にお話バザールもあります。他にも
カラフルビーチバレーボール大会もあります。7月30日木曜日午後1時3時30分から3時までです。小学1年生から高校生までです。みんな上靴を持ってきてください。
みんな山花柏児童会館に遊びに来てね。
7月11日山花地区交通安全防火防犯清掃の集いが開催されました。朝11時から約400人の町内の皆さんが参加して消火器の使用体験などを行いました。最後に石山通り南22条から南24条両側の歩道に全員が黄緑のタスキをかけて勢ぞろい。ドライバーの皆さんにストップ交通事故と交通安全を呼びかけました。7月12日山花スポーツ振興会の主催で爽やかウォーキングが行われました。約40名が参加、まちづくりセンターをスタートして山花川緑地から豊平川河川敷、豊平川通り南19条橋経由で約5キロを 爽やかな川風を受け、全員が歩き通しました。第20回パシフィックミュージックフェスティバル、ただいま開催中です。明日17日金曜日12時25分から札幌市役所で市民ロビーコンサートが、16時からは札幌市民ギャラリーで、17時から同立近代美術館で、19時からは同立三岸幸太郎美術館で BMF アカデミーアンサンブル演奏会が開催されます。いずれも入場無料です。直接各会場までお越しください。カルチャーナイト2009、明日17日札幌市内各区会場で開催されます。中島公園内同立文学館では18時から19時まで朗読とピアノの夕べ、星の王子様を読むが行われます。 NHK アナウンサー村上里和さんの朗読、ピアノは岡本恵里さんです。また中央図書館では20時からアトリウムコンサートが開かれます。22日は皆既日食を観測しよう。札幌でも部分日食ですが観測できます。中島公園内札幌天文台では9時30分より日食観望会を開きます。ご参加ください。最後に山天交通安全一口メモ。残念ですが札幌市内で交通死亡事故が相次いで発生しています。ドライバーの皆さん、スピードダウンと安全確認をお願いします。思いやりの運転で子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュースあちせんだよりでした。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、お問い合わせの電話番号は 011-530-3050、 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、 532-0902 までお問い合わせください。郷土料理の店喜びからご案内いたします。採れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか？採れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419、 518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
はい、いろいろコマーシャルニュースありがとうございました。それでは改めまして すいません、こんばんは。
こんばんは。
今日本日のゲストは造形作家の安倍天苑先生でいいんですよね。
そうです。
はい、もう皆さん安倍天苑先生と呼んでますので、安倍天苑先生にお越しいただいてます。実は本当はめっちゃ忙しいかなと思ったんですが、明日からなんと展覧会があるということなのですが、
はい、
もうセッティングは終わったんですね。
実は月曜日終わりまして、はい、その展覧会の名前が交差する視点と形という展覧会なんです、
はい。
南一条の西11丁目にあります、コンチネンタルビルの地下1階にありますコンチネンタルギャラリーでやります、はい、3回目の展覧会です。
今ちょっとチラシが手元にあるんですが、はい、4人の作家の方々
で
今回はされるということで、さっきちょっとお伺いした時に、なんか実はもともとは安倍先生と下沢としやさんのお二人で、
そうですね、
始められた、
はい、としやさんから、展覧会をぜひこういうような形で、としやさんは陶芸家ですって、
はいはい、
それで、はい、北海道の陶芸も含めてその北海道の美術に、なんていうかな、いろんな造形作家がいますんで、そういう人たち、さらに本州からもそういう造形家を入れて、そのいろんな交わりっておかしいですけども、展覧会をすることにおいて、うん、今までの陶芸の見方、それから形、それが、それぞれ その作家が作っております、創作しているその形だとかその考え方、そういうものを交差することにおいて北海道の芸術に刺激を与えることができるんじゃないかなというような発想からしたいんだという相談を受けまして、ぜひやりましょうということで今年3回目になりました。
それで、交差する視点と形という、
そういうことなんですね、
題がついてるんですね。
はい、
いろんな陶芸だったり、先生は先生はジャンル分けするのは何なんですか。
どうなんですか、現代美術って言ってもいいんですけども ね、造形って呼んでますけどね、あんまりいないんですけどもね、
そうですよね、で、このリーフレットとかは後でこの辺の番組のブログがあるので、
はい、
そちらの方にちょっとアップしてお見せしたいなと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。
よかったら先生の作品もちょっと1点ぐらい載せて、
そうですか、
いいでしょうかね、
はい、いいですよ。
いや、そう、説明しづらいんですもん言葉ではちょっとね、説明しづらいですね、先生の作品は本当に、昔から見てる知ってる人は知ってるんですけど、初めて見る人はね、これは言葉で表せって言ってもちょっと
難しいですね。
難しいよね。
はい、でも綺麗ですよね。
こういう作品を作っていらっしゃいます。で、今回もこういうなんか大きいものを作られて、
はい、今回もですね、平面3点と立体1点出してるんですけど、その立体は高さが約2メーター30で、はい、幅が、2メーター、
はい、
それから奥行きが1メーター70ぐらいありますか、
はい、
そういう作品です。
それは先生のよくいくつか並べて一つの作品を構成してるっていうもの多いと思うんですけど、今回もそういった形なんですか。
今回です。それがドンとあってね、
その今の大きさ
のドン、大きさのものがドンとありましてそして壁に90センチの約1メーター30ぐらいの作品3点かけてあります。
また大きいもの大変ですよね。そうなんですか。じゃあちょっと見応えある感じですよね。いや、コンチネンタルギャラリーっていうのはそこの、電車通りと石山通りがクロスするところの、北洋銀行の地下に、
そうです、地下1階ですね、
地下1階にあるんですけれども、
搬入するのが大変だった
です、ですよね、そのぐらいの大きさだと。
エレベーターにつまさらないから、
階段で行ったんですか。
はい、4人で手分けして4等分して階段をこう宿泊してようやく搬入いたしました。
そうですね、場所を考えてから作りましょう。
そうですね、どこでもそう言われるんです。
いや、作っちゃったからね、どうやって運ぶっていう話になりますよね。でもね、
最近でかいの作ってましたね、本当一番大きいのは10メーターぐらいで、これも ギャラリーに持って行ってから中で組み立てて、あ、みんなが、はいはいはい、1点になってますからね、
ええ、
どうやって入れたんですかっていうのがまず第一の質問ですね。去年の暮れにも、暮れっていうか10月ぐらいにも東京の、銀座の2丁目と4丁目でそれぞれ2つの会場で個展やったんですけども、1つの会場には 5.5 メートルの作品、もう1つは 4.5 メートルの作品、だからあと何も飾らないですけどね、東京の仲間たちがびっくりして、東京ではこういうことできないなっていう、そういう話されました。
いや、ね、銀座の画廊っていうと
そうそうそう
狭いですよね、みんな。
そうなんです。
普通のビルのなんか一室みたいなところ結構多いから大変ですよね。
そうです。銀座の2丁目でやった時は8階だったんですけどもね、エレベーターにつまさらなくて、最初8階まで階段をえっちゃら落ちてたんですとってもダメだからっていうことで、急遽ちょうどあれは日曜日だったですからね、あんまり人通りがなかったんで、その時ですね、そこで、分解してまたそれを半分にして、ようやくエレベーターに積むことできて、飾り付けできたんですけどね。で、もう一つの方は全然エレベーターがないギャラリーだったですから、4階まで運びました、みんなで。
みんなで、
はい、
お友達なくさないように。
そうですね。
いや、
格闘技ですね。
格闘技ですよね。
はい、そうですね。
だから体力あるうちに大きいものは作りましょうという、
そうですね、
ことですね。いや、でも先生もすごい精力的ですよね。なんか最近富に、
今年もたまたま多くてね、今STB 北二条ビルっていうとこ、ちょうど朝日新聞の斜め向かいのとこに、STB のその北二条ビルがあるんです。そこのエントランスホールで今個展やってます。
はい、
からもう一つはギャラリー斎藤っていう池内の、斜め向かいっていうか、大丸セントラルの向かい、
あ、
向かいではない、隣ですね、
日産のショールームの上ですよね。
あそこで、スターっていう展覧会やってます。これはたくさん のグループ展なんですね。それと今度の明日から始まるこの交差する視点という形、これ3つ同時にやることになりまして、
なんということでしょう。
そうですね、
なんということでしょう。
反省してます。
すごいアイドルみたいですね。
何をし
てますか。3つも4つも
でもまたこれ続くんですよ。8月1日から旭川のギャラリーシーズってとこで個展あります。そしてまた8月8日には綱沢ビッキが晩年過ごしたおといねっぷで、エコミュージアムってあるんですけども、ビッキ のアトリエっていうかギャラリーみたいなものなんですけども、そこで、木を語り作品展、ちょうどビッキが亡くなってから20年経ちましてね、それで、
そうですね、
やることになります。
いや、なんかそういうのをお伺いするとすごいんですけど、なんかもう私なんかその運んだりそういうことの方がなんか大変だなっていうのが先に来てですよね。先生全部こう一人でされるんですか。まあ、いろいろ
運ぶのはとても、無理ですからね。業者の方に頼んでいただいて運んでいただいてます。で、一個のままじゃとても無理だから、先ほど言ったようにちょっと運びやすいように分割
をして、
そして現地で組み立てると、こういう方式にしております。
すごい大変なんです、立体を作る人はですよね。そうですよね。
本当に。
またもうそういう作品を保管したりなんとかするのも大変ですし、いやー、もうすごいです。そのぐらいいっぱい精力的にやってらっしゃるんですけど、まあ、今回特に明日からということで交差する視点と形、ちょっと他のメンバーの方もざっくりご紹介いただければ。
そうですか。まず下沢俊也さんは先ほど説明しましたけども、今精力的にその陶芸っていうか陶の世界で活躍してる人ですね。
はいはい、
多分これだけダイナミックに、そして洋の美を超えてですね、造形まで高めてる北海道の第一人者でないかなというふうに思ってます。それからもう一人川上理恵さんっていう、方なんですけども、この方の作品細いその針金をですね、いろいろこう丸めたり交差させたりして、それを一本のこうの、線にしてるんですけど、それも自由に組み合わせて何かこう 蜘蛛の巣をもうちょっと複雑にしたみたいなっていうか、そういうこうですね、遠くから見るとなんか、ね、うん、系統であやとりしてる、複雑なあやとりしてるような感じもありますけど、
一筆書きのようなそういうような感じですね。
そうですね、あのアメリカ等々であの展覧会個展等もやってますし、大変あの国際的にも今活躍している作家です。だからもう一人ですね、加藤つぶらさんっていうこれあの岐阜県の多治見市で毎年あのこの交差する視点の形っていうのは3人からあの4人でやってるんですけども、はい、1人は必ずあの本州の方から陶芸をされてる、方を、うん、お呼びして、はい、そして一堂に先ほど言ったように展覧会をしたいっていうことなんです。でこの方もですね、あの実際に会場で見ていただければ分かると思うんですけども、えこれが粘土っていうか土で作ったのというような非常にあの鋭利なですね、作品で、そして青磁のこう上薬っていうか、それをですね、うん、うまくその施して、北海道では絶対見れないような素晴らしいあの土の作品で、多分北海道、まあ、札幌中心ですね、そういう作家たちもたくさん来られると思うんですけども、いい刺激を与えてくれるような作品だというふうに考えております。で1週間ほど前にイギリスから帰ってきたばっかりで、すぐこちらで我々と一緒にやってくれるということで大変喜んでおります。は
い、いやなんかお話を聞いて皆さんなんかこう交差するというもなんかぶつかり合うみたいな、
まあ現実的にはそうかもしれませんね。
そうですよね、皆さんそのなんだろう、そういう枠に収まらないっていうか、そういうようなフィールドで皆さん活躍してる方だから、なんかこうデスマッチっぽいようななんかそういう火花散るっていうなんか感じがして、
本当です、そういう意味ではギャラリーそのものがボクシング の, なんだリンクみたいなもんです ね,
あ そ, うです ね, ね
そんなもんで、まあ、やっぱり美術館でやるのとは違って、一番最先端がやっぱりこのギャラリーでできるっていう、そういう部分ではそういう格闘がなければいけないのかもしれませんね、
はい、なんかすごく格闘技っぽいようなひしひしと伝わってくるのですごく楽しみなんですが、明日から7月17日明日から26日までコンチネンタルギャラリーの方で、10時から18時、これお休みはないですね。
そうです、はいはい、これはやります、
はい
はい、
最終日は一応15時、17時までですね。
そうです、はい、午後5時までですね、はい、通常は10時から6時までやっております。
はい、そこでやりますね。皆さんもそのちょっと迫力ありそうなので、ぜひ見に行っていただきたいと思います。はい、それではちょっとここで、1曲おかけしましょう。先日亡くなってびっくりだったんですけど、ジャクソン5の曲から ABC です。
アートな村、アトリエ村は札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体感できるように、もっと私たちの暮らしの中にアートを取り込むことができればとの思いから始まりました。道内、道外の6人の作家による第3回特別記念企画展ボーイズビアンビシャス、若きアーティストたちの素晴らしい感性が爆発しパワーあふれるアートの世界を展開します。会期は2009年8月9日日曜日から10月24日土曜日、10時から19時まで、火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。会場はアトリエ村ギャラリーです。アトリエ村ギャラリー、アトリエ村カフェは、住所、札幌市中央区、南13条、西11丁目、2-12、電話、011-590-0050、590-0050、カフェの営業時間は、11時から20時、火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットは、 アトリエ村で検索してください。中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。ヤマハナ明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のジゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物、一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西八丁目東トンデン通り。電話番号は 011-512-0229 512-0229。スタミナがつき、ヘルシーなジンギスカンを食べに、北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
はい、では後半もちょっと阿部先生とお話をしていきたいんですけど、実は阿部先生 と、前回出ていただいた渡来淳介先生もお仲間なんですけど、
はい、ま、
あのうちの父の本田明治とも何仲間といえば釣り仲間でしょうか。
釣り仲間はこれはもう経理者で多分渡来さん話されたと思うんですけどね、僕はさらにね、おもながかのつながりありまして、ね、はい、あのみんな顔が大きい長い長いっていうそういう品のない言い方じゃなくして、おもながっていうもうちょっと奥ゆかしい読み方をしようということで、あの本田明治さん、お父さんの本田明治さんを会長にして僕が、番頭やっておりました。もちろんあの、はい、釣りの仲間の経流者ということで、あのお父さんのお明治さんは、シャトーやってまして、僕はバントやってました、
はい、
そういう関係で大変あのそういう遊びの方でもお世話になりましたし、さらにあの、彫刻の大先輩ですから、いろんな形で、ね、手を取り足を取りっていうか、作品についてもいろいろあの公表していただいたり、それからいろんなあの指摘等々、さらには技術的なことも含めて教えていただいて大変感謝しています。さらにあのお正月っていうかクリスマス近づいたらもう必ずね、アトリエにあのお邪魔して普通に言うどんちゃん騒ぎをさせていただいたっていうこと、そのどんちゃん騒ぎっていうのは、まあ、ただあの騒いでるじゃなくしてあのステレオのそのボリュームいっぱいにして大工ですね、初めから終わりまでやって、本田明治さんが割り箸を持って、あのビールのあのプラスチックの、
箱
の上に乗って僕らはほうきだとかはたきだとかバケツだとかいろんなものを持ってじゃんじゃん音を鳴らしながら
すごいですよね。
泉さんもいたでしょ。
いましたいやすごい、いや今できないなと思っていたんですよ、ね、あんなことは
本当ね、楽しい思い出
がたくさんあります。すごいでしたね、はい、いやそんなこんなでいろいろ講師ともに
あのこちらこそ本当
ずっとお付き合いさせていただいてるんですけど、
お世話になってます本当に。
ちょっとですね、私前まで聞きたいなと思っていたことがありまして、先生の作品いろいろたくさんあるんですけれども、作品の題名ですね、
はい、
まあ、うちの父なんかは、まあ、馬だったり馬とか、うん、あの馬と少年とか、なんかそういう割と単純明快な、
はい、
あのめんどくさいけどつけちゃうみたいな雰囲気についてるようなのが多いんですけど、実はですね先生の作品のですねネーミングはとんでもないことになってまして、まずなんか、パッと思うお嫁さんシリーズっていうのがあります、はい、
ありますね。
でパッとこう見るとお嫁さんに惚れてるお嫁さん、これ全部カタカナです、うん、電報みたいです、うん、で作品を見ますとどれお嫁さんみたいな感じで、 作品もこうみんなポップな、ね、色使いですごくいいんですけれども、うん、これどうもいつもこの題名は何なんだろうなって思うんですよ。
まずね、ちょっと長くなるかもしれませんけども、はい、この他に旦那さんシリーズがあるんですね。で、旦那さんシリーズはね、あるんですね、
はい、
でこれはねどっかこっちの方がいいかな。前の方にこの黙人シリーズってない、あこの後かな、ここになんか、
はいあはいはい、
あの木人シリーズってあるんですけども、はい、これは木の原木を丸太を削って要するに作品にするんです、はい、でおといネップに行ってあの10年間丸々1ヶ月、あのテレビもラジオも新聞もないあのその環境において作品作ったんですけども、
はい、
最初はその削るっていうことはコッパが出るんですね、
はい、
それをみんな燃やしてたんですけどもね、なんかそのコッパがねその燃やさないでくれって訴える気がしてきましてね、でそのコッパを組み合わせて作ったのがお嫁さんシリーズなんですよ、
はい、あなるほどね。
でなんでお嫁さんにつけたかというと、はい、その女性で一番輝いてる時ってのは結婚式の今日のお嫁さん綺麗だねっていう一番の花だから、
はい、
まあいろんなお嬢さんだとかあのお母さんだとかね、ママだとかそれからだんだんっておばさんおばあちゃんになるんだけども、はい、お嫁さんっていう呼び方が女性の最高のその時じゃないかなと思って、
まあ、人生のピークですよね。
そうですよね、はい、それでそのも先ほどまたちょっと飛びますけどもその旦那さんシリーズってあるんですけども、はい、これもある程度木を削って作ってる部分があるんですね、
はい、
ですからコッパっていうことはもともとがその木アダムで、
はい、
コッパがこのイブみたいな、
あ
要するに男と女っていうそういうその神様が与えてくれたこの私有だということの意味合いなんです、はい、でもう一つこの旦那さんシリーズはね、
ねえってついてますよね。
そうなんです。そこがミソなんですけどもね、これはねジョン・スタインベックっていうノーベル文学賞を取ったアメリカの小説家がいるんです、はい、でその作家が20日ネズミも人間もって20日ネズミと人間もという、はいはい、そういう小説があるんですね、
はい、
でそこにアメリカの西部のところこのデコボココンビで、
はい、
その日雇いみたいなもんだから、
はい、
その農作業をこうするためにずっとその農家、
はい、
大地主のところを回って歩くんですね、
はい、
でその大きな人がですねすごく力があるんだけども動物がものすごく好きで、
はい、
ポケットにいつもネズミだとか、
はい、
それから鳥の死んだもんだとか入れて、
はい、
そして特に題名になってる20日ネズミもの尻尾を掴んでね、
はい、
ね旦那さん仕事ありませんかってそういう問いかけするんですね、
はい、
それがとっても自分にその気に入ったっていうか印象に残ってて
映画にもなります。
20日ね、怒りのブドウはなったと思って20日ネズミも人間も なりましたっけ。ああそうですか、でそれとねもう一つネーダーナさんというのは僕自身に対しての呼びかけそれから見ていただく人のためにも、うん、問いかけなんですよ。で僕は親がつけてくれた名前は安倍則秀なんですけども、
はい、
音読みにした安倍天栄って先ほども呼んでいただきましたけど、はい、だからいつも自分自身で安倍天栄が作家ネームとして本物の本命の安倍則秀に向かって、これでいいのかこの作品でいいのかっていうような自己問いもあるんですよ。そういう問いかけも含めて
そういう問いかけがの部分がねえっていう
ねえ旦那、ねね、そうなんですよね。
ねえ旦那さんっていうようなについてるシリーズ、ね、
そうなんです、そうなんですよ。
ああ深いんですね。
深いんです。
いやいつもパッと見てまたお嫁さんついてるなと思いつつ
違うんですよね、
まあ、長いなとかって思いつつ
だからいつも自問としながらこれでいいのかっていうことと、うん、それからぜひ見てやってくださいっていうそういう鑑賞者に対する問いかけっていうと、うん、そういう意味になるんです。
深いですね、うん、あなるほど。これちょっと分かりました。 いやいつもね不思議っていうか
良かったですね。
いやもっと何でしょう、こう難しく長くつける方とかもいらっしゃるし、混沌とするなんとかかとかとか、なんかそういうのまた違う感じで、お嫁さんシリーズとかのがついているので、これは何なのかなってずっと気になっていたので、でよく、まあ、 ちのギャラリーなんかも見られる方は、うん、これはなんでこういう題名ついてるんですかとかって聞かれる方が多いの で、その作品とその題名の関係っていうのは最近ちょっとどういうあれなのかなと思って、うんうんうん、まあ、それこそ本人しかわからないっていう
そうですね、結構評論家の人なんかもその題名についてこうこうこうだって書いてくれてるんですけども、ねなかなかこうい
やなかなかそうやっぱり、ね、作家の方から直接聞く方が
そうですね
分かりやすいですよね。
よかったです、今日こういう機会を与えてい
ただいてなんかさっき の、 あの交差する視点の方も、なんか今回の、ま、旦那さんのあれが
あ
ねえ旦那さん
あるいは
あるいはですか、
あるいは刻刻刻っていう3つの刻なんですけども、1つは告げるっていう字ですね、
はい、
でそれからもう1つは克服の刻、それから次は時刻の刻で、
はい、
皆さん互いに知り合いましょうとかね、うん、今ですよっていうそういうその呼びかけがあるんです、
うん、
それは克服することですよ、特にこの世界的な不況だとか、うん、まだイランでもそれからあそこの、パレスチナと戦争やったりですね、イラクでもいろんなまだあったりし、まだやってますし、アフガンでもやってるということで、そういう要するにことに、うん、ぜひ、関心を持って戦争はやっぱりやるべきじゃないっていう時じゃないでしょうかと、うん、その時じゃないでしょうかということで刻刻刻、そういう
一つ一つの、
はい、
単純に意味合いを持たせてる、
はい、込めて皆さん、はい、そういうことをちゃんと心の中に入れて刻み込んで、はい、克服するためにはどうすればいいんでしょうかというようなことを知らせたいなということで、その僕は美術やってますんで、それを形色そういうものの造形美で皆さんに、うん、示したいなということの作品なんです今回の。
じゃあ皆さんその作品を見た時はその題名を見て、
はい、
感じ取ってもらえ
た
いということで、
ぜひね、
そうですか。いやでも深いんですよいやなんかいつも深くないっていう話じゃなくていや割とねいつもそのこうどこかのパーティーとかそういうところでお会いする機会が多いので、うん、いやどうもどうもなんていう軽い感じで会話をしているので、なんかいやこう改めていろいろ聞いてみると、
そうですか、よかったですよ
いやなかなかこういう作家の方のその思いっていうか、うん、作品に対する思いっていうのは、うん、なかなかこう、まあ、作品を見てくれればっていうのもあるんでしょうけれども、うん、やっぱりそれに付随してやっぱりこう気持ちを伝える場がなかなかないですよね。
そうですね、うん、
だから、まあ、こういうところでお話ししていただけると皆さんよりこう深くね 見た時に違った思いでまた見られるんじゃないかなと思いますけど、
本当良かったですそういう
面で、いやぜひそのいろんなところでやってるんで、まあ、皆さんお近くのところで見れるところで見ていただくみたいな感じなんですけど、いや大変でも地方も大変ですよね。札幌は、まあ、2カ所3カ所同時にやるっていうのは、うんうん、あれですけど、また旭川行ってもトイネップは遠いですよね。
さらに先ほどコマーシャルでやってたアドレイムラあるでしょ、はい、それもね11月1日からなんか
それの次ですね。
それもあるんですね、11月1日から、
はいはいはい、
それから11月3日から鹿追にある神田日照記念館、はい、あそこでもグループ展なんですけど、ね、そこで11月3日ですね、はい、まだパリから帰ってきても
展覧会、パリでもやるんです。
あ、パリもやるんです。9月の26日からね、10月の9日まで。
それは皆さん見に行ってくださいと
言えないですけど、
いやでも、ね、あそれはギャラリーでやられる、
ね、ギャラリーであまり大きくないギャラリーですけども、ギャラリーサテリットっていうそういうギャラリーでやります、うん、9月の26日から10月の9日まで、だからびっちりなんですよ。
もう先生それ追っかけてるだけも大変ですよねでは行くやつはじゃあパリ行かれるんですね。
もちろん会期はずっと言おうかなと思ってるんですけど、
いや、まあ、
まあ、できるうちにやっとかないといかんかなと思って。
お体を気をつけて、
はい、ありがとうございます
精力的になさってるようなので、皆さんどれか 一番いいのは明日からのコンチネンタルを見られると、もう安倍先生の
そうですね、それぞれ第一線で活躍してる、ね、
見られるかなと思います。はい、それでは、曲じゃあおかけしていきましょう。マイケル・ジャクソンでスマイルです。はい、マイケル・ジャクソンのスマイルをお送りしました。この曲はマイケル・ジャクソンのお別れの会の時にジャーメン・ジャクソンとお兄さんが歌って、でマイケル・ジャクソンがなんか一番好きだった曲だということで、チャプリンの、ね、映画の主題歌なんですけど、スマイルをお送りしました。はい、ではいろいろ今日安倍天栄を暴くみたいな番組でしたがなんか結構いや深いなとちょっと感動してるんですけど
そうです、それは良かったですありがとうございます。
まあ、先生の作品もね、本当にね、さっき作品集ちょっと今こう手元にあってみんなで見てたんですけど、ちょっと言い表せないなっていうぐらいちょっといろんな複雑な形をしているので、何点かちょっとブログのサイトの方にアップさせていただいて、皆様もそちらの方をご覧になっていただければわかるかなと思うんですけれども、そちらの、まあ、明日からのいろいろと展覧会バタバタっとお願いしたんですけど、はい、ありますので皆さん見ていただければなと思います。ですね、まあ、とりあえず一番近い明日からの交差する視点と形、はい、7月17日から26日、コンチネンタルギャラリー南1条西11丁目コンチネンタルビル地下1階になります。そちらの方で交差する視点と形、安倍先生、下沢俊也さん、川上理恵さん、加藤で、
つぶささ
んですね、はいはい、4人の方の作品なんかぶつかり合うって感じなんで、はい、ぜひご覧いただければなと思います。はい、まあ、ちょっとそろそろお時間かな、そろそろお時間なので、
人と街がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山鼻をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山鼻新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山鼻明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送を聞きできなかった方は、インターネット放送ヤマテンスペース FM スペース2009、ひらがなでヤマテン、一つ開けてアルファベットで FM、一つ開けて数字で2009と検索していただきますとお聞きになれます。
はい、ですね、今日は安倍天栄先生をゲストにお迎えしてお話を伺いました。どうも先生ありがとうございます。
とんでもございません、ありがとうございます。
あれですね、パリのお話なんか聞きたいですね。
はい、はい、終わりましたらまた呼んでください、
はい、パリ土産も、
はい、
よかったら、はいはい、あれですけれども、その楽しいお話をまた聞けたらなと思いますので、
とても良かったです、ありがとうございます。
ありがとうございました。CM 読んでいただいたハニーズの皆さんどうでした？ちょっと作品をね、さっきチラチラと見ていただいたんです。
綺麗でした、すっごい、はい、もう大きいのも小さいのも綺麗で綺麗で、
はい、
楽しかったです見てて、
はい、そういう
ぜひ行きたいです。
ありがとうございます。
どうぞ、
この中でこうパッとこう難しいこと考えないでパッとこう感じ取れるような作品だと思うので、皆さん見て感じ取っていただければなと思います。
やっぱり技術はもう本物見ないとね、
そうですね、そういう感じです、はい、ハニーズの皆さんとスイッチマンよねこくんありがとうございました。来週はラジオあずまし屋の日々です。で次回は、また、奇数月の2週にやりますので、9月10日かな、10日の予定ですので、またその時よろしくお願いします。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。